皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、みえです。
こんばんは、ゴーです。
こんばんは、上地田です。
こんばんは、つむぎです。
こんばんは、遊漁船元丸です。
遊漁船元丸は三津浜港より出港しております。ホームページよりお問い合わせください。よろしくお願いします。お客様のご乗船をお待ちしております。
こんばんは、グッドスピードのスカイジンです。
バイク系ポッドキャストを配信しております。配信は不定期ですが、バイクのことを主に話しておりますので、よろしかったらご視聴ください。お願いします。
よろしくお願いします。前回の答え合わせをしたいと思います。第479回は、
Once Upon a Time in a Hollywood です。この作品本当に素晴らしい作品でして、何より監督が映画を愛してる。とにかくディカプリオの演技が素晴らしい。で、あのディカプリオの役が、まあ、昔は良かったけれども、今だんだん落ちぶれてきた役者で、その役者の演技をしながら、劇中の中で、また返り咲こうとしている悪役を演じる役者をするっていう、これ一体レイヤー何個かかってるんだっていうような演技を見事演じきって、あ、もうこれ素晴らしいと。で、さらに元になってるシャロンデート事件、あれも、そのシャレンデートを演じてるマーゴトロビーがとにかく可愛いのと、あと、あの人、まあ、現実的には、現実ではちょっと可哀想なことになってしまったんですけれども、劇中で、その、マーゴトロビーが映画館で自分が映ってる姿を見るシーン、そう、あの人がいなくなっても、映画館のフィルムの中ではあの人は生き続けてると。で、しかも、それだけでもいいのに、さらにこの作品の中でも生き続けさせてくれることができるっていう、この人なんて映画が好きなんだっていう、もう素晴らしい作品でした。僕はもう90点でした。最高です。10点がですね、なんかブラッド・ピットの妻の下りはどうなったんだっていうところが、ちょっと気になったんで、船のところで、あと噂。奥さん殺したとか殺してないとかっていう。
あったね。
あれ結局何も回収されんまま終わってしまって。
終わりましたね。
単なる噂なんや
ろ。噂なんだと思うんですけど、何だったんだあれはっていうのと、まあ、あとブルース・リーの描き方が、これ必要だったのみたいな感じの、いや別にどう描くのもいいんですけど、物語に何も関係なかったっていうのが、なんだかなっていう感じの、まあそれでしたね。あとちょっと会話劇が少なかったかなって、この監督にしては、もう会話でマウントにマウントを重ねて、どんどん主導権を取ろうとするような、あれがなかったんで、まあちょっと、この監督であれ求めていくところもあるんで、それがなかった分ちょっと、まあマイナス10かなぐらいで、でもまあ、素晴らしかったです。
第480回は、
記憶にございません
と、
新聞記者でした。
第481回は、
アドアストラです。
今日も映画を見てきました。それでは、野木良さんから点数を言いたいと思います。野木良さん、60点です。
おー。みえさん、90点です。お
ー。ゴーさん、65点です。
おー。うよちいださんは、20点です。お
ー。つむぎは、85点です。
おー。ゆうぐせんもとまるさんは、100点です。お
ー。スカイジンは、82点です。お
ー。間が全くない今すごいと思う。大体、続編やったら、その間なんか別のエピソードが入るんだけど、そこはいいと思うんと、女優さんがかっこよかったんと、ショットガンのリロードがめちゃめちゃかっこよかった。
そこよかったです。
間違いない。
秘密を知ってそうな、そのアカデミーを取ったあの女優さんの絡みがほとんどなかったやん。ほんのちょっとしか出てこなかったやん、アクションシーンにちらっと出たぐらいで。なんか物語にもっと重要性が、重要性を持たせてるんかなと思ったら何にもなかったよ。
この映画見て思ったんがね、ワンレングスチリチリパーマ怒りの脱出。思い出した。ランボー怒りの脱出。お前なんで撃たれんのお前殺しよるだけやないか。
主人公に弾が当たらない
色ね。
そうですね。確かに。
で、最後の最後まで、自分には弾当たらずに相手に弾が当たるじゃないですか。で、そのバリエーションを楽しむだけの映画かな。最後までそれを飽きさせるためだけの映画かな。っていうだけにしては、あそこまでやったのは凄すぎる。いろんな道具使って、いろんな動物使って、素手もあり、おもちゃを使って、で、日本と、こっちにも面白くさせるような要素も、含めとったじゃないですか。そういうとこはね、俺は100点やと思うね。
あの映画ってストーリーなんかどうでもいいよね。要はハリウッドはあそこまで 金出したないうぐらい。よう作ったと思うよ。たったそれだけの映画よ、
言う
たら。
うん、本当そうっすよね。
もうストーリーなんかないんやから、ほとんど。
殺しよるだけやけん。
緊張感がないなとは思うよ。あの、最後の最後に、上の方の位の人が、結局、和解策というか、持ち出してくるやん、相当厳しかって、もう追放じゃなんじゃかんじゃ言うとったのに、和解して話聞いてもいいよとか言って、折れてくるやん。
折れてきましたね。
なんかそこは完全に折れたやん。うんそうね、ちょっとそこ甘いんじゃないかっていう。
確かに。なんだ一時があって、次も来るよって言ってたじゃないですか。うんうん、なのに、なんか、その、言ってた割になんか折れるのが早いなって、確かにちょっと思います
ね。次を出したいがために。
やる気まんまやん。
20点のうちの20点かな、うん、はね、リロード。なんでその80もマイナスかって言ったら、俺、今回で完結だと思った。
思いました。それ間違いなく、
それはあった。
これで終わりだと思ってたのと、うん、小動物が怖えって思ったんですよ。話自体が最初の直後から始まって、うん、で、うん、実際あれ3日か4日ぐらいの話だと思うんですけど、
そうそう。こっから血出よったわ、
うんうん。で、ずーっとこう話が進んでいくんだけど、うん一向に進まないのが俺や。うん、で、あと言うんだけど。
そうですね、最初冒頭進まなかったですね、
うん。で、あとはもう鉄砲でパンパンパンパン撃つだけ。うん、内容はない、うんうん。で、がっかりしすぎた。
ハードル上げすぎたか。
僕ももう本当あの話が結局進まなかったんですよ。あの、冒頭とあのラストで主人公の立場が何も変わってないんですよ。結局のところ、あの、追われる立場っていうのが何一つ変わらずに終わってしまうんですよ。で、これから面白くなりそうだなっていうところで終わってしまって、え？この話結局何だったのっていう。
一個も進展してない。
そうなんですよ。で、あの、別にあのストーリーを気にしなくていい、まあ、シリーズものってあると思うんですけども、最初のやつから時間がそんなに進んでないんですよね。
そうですね。
もう本当地続きで来てるんで、うんはい、どう考えてもストーリーは必要なんですよ。なのに全くないのに、多分次やったら多分面白くなるんだろうなと思うんですけど、だから、例えば今回の5作目としたら、5じゃなかったんですよ。4.5 ぐらいの話だったんですよ。合間に挟み込まれるボーナストラックみたいな。
つなぎ的な
感じ、ね。つなぎ的な話だった。で、あと前、先ほども言われとった、あの、まあ、組織ですよね、うんうん。あれが、それこそ前まではあのギッチギチに縛られた組織だったじゃないですか。今回ので、あれ、融通効くな、みたいな。一番上の人に会ったらどうにかなるのみたいな。
そうね。
って。で、あの、それで結局神秘性が薄れてしまって、なんかなんだかなっていうのとなってしまったのと、前作で主人公が人から、お前前に殺したから今回手伝えや、みたいなこと言われたじゃないですか。で、主人公散々嫌がってたじゃないですか。それを今回主人公は別のやつにやるんだ、みたいな感じで、お前散々嫌がったってことを、前作のいろいろ台無しにしてないかなっていうのと、あとは、あの、唐突な日本の歌にはちょっと笑ってしまった。敵のキャラで東南アジアの人いるじゃないですか。あの人の体のキレというか技のキレが別格すぎて、で、もうああいう人が別格すぎるんで、あの、ラスボス戦がなんか中途半端な感じになってしまったの、見えてしまったのと、あとやっぱり主人公の動きがだいぶ限界が見えてるなっていう、だいぶもっさり感が出てるぞって。あの、前にもあったんですけど、もう、今回ので完全に撃たれに来てる、敵が投げられに来てるっていう感じで、なあこれはちょっとだいぶこのシリーズの限界が見えてきたなっていう感じがあって。で、いや、ラスボスも魅力的って魅力的なんですよ。なんか、主人公のファンだったりして、ソファーで横に座ったりとかで、可愛いなお前っていう
どんだけ近く座るのもうこんな感じ。
あるんですけど、ラスボス戦がちょっとその中ボス戦に霞んでしまって、なんかなっていうのを、なってしまったのかなと。アクションの見せ方、いろいろ工夫されとって、いかに新しいの、今までやったことないやつやるかっていう。
本当にすごかったと思うよ。
なんで、あの、通常の銃が効かない相手との戦いとかって、あれとか面白いなっていう。
一つ合点がいかんのが、高いとこから落ちたろ、ラスト近く。
あれ
。あばらを思いっきり手すり打ち付けてられてから下落ちるやん。そんなに鍛えとっても頭が一番重いんやから、思いっきり地面に打ち付けるやん。あれはちょっと合点がいかんな。いろいろなんでも。
一応途中で落下の時にボーンボーンとなったから、
最初屋根に
落ちた、ねうん。結構私の中ではコメディーとして面白かったんですよ。すごい随所に笑うところがあって、すごいありましたよね。多分これはハードボイルドなやつじゃなくて、うん、コメディーなんだなっていうふうに見方を変えたら85点まで上がったんですよ。 今回すごい画期的なアイテムとして動物を武器に使って敵を倒したじゃないですか、まあ、動物のお尻パシって叩いて動物に蹴らせるんですけど、そこがすごい新しく感じて、私はあのシーンですごい劇場で一人爆笑してたんですよ。
へい、パーン、
パーン
って。人に弾当たるよりも動物に弾当てたらやっぱりそっち系の団体がうるさいとか、
毎回毎回クレジットに出てきますもん ね、 ね、
う
ん、この映画ではなんたらかんたらで、
そうそうそう、
動物はなんたらかんたらで、
そう
です
、
最近あの大きい四足歩行の動物で、うん、蹴られて死ぬっていうシーンを海外ドラマで見たんです
よ。見たい、僕。
ありますよね。
こんなやつでしょ。
ああ、そう、それそれそれ。なんか、オマージュかなって
。どっかで見たよ、思って。
はい。
わけ、最初、2匹の小さい小動物が撃たれた時に、死んだんかと、
はい、思いました。思いました。
そしたら、2匹飛んでくるけ、
うん、
え？
あれ生きてるみたいな。
でもあの小動物を使いこなす、まあ、女王様みたいな、女王様というか、うん、まあね、女優さんの人がすごいかっこよかったので、うん、あそこが出ただけで私的には100点だったんですけど、うん、ちょっとマイナスポイントだったのが、この大ボスの人が日本語は一体どうにかならなかったのか。
それは、それはみんなも。
ああいうのって吹き返してくれないんですかね。某アメコミヒーロー大集合映画の時も思ったんですよ。もう聞き取れないんですよ、日本語が。
弓矢の人ですよね。
弓矢の人
ですよね。弓矢の人ですよね。
何言ってるか分かんないっていう。
予告編で聞いたけど、これ英語やろ、
なんか弓矢の人と対峙した日本はもう完全なる日本人やけど、あえて日本人の俳優さん使ってくれるんやったらええよ。
まあ、あの人自体は、なんかあの、調べたんですけど、うん、もう人種混ざりまくりの人で、うん、日本の血も入ってる人なんで、間違いではないらしいんですけど、まあ、いかんせんあの発音なので。
そうですよね。
あ、やっぱりファンサービスな日本を出すっていう。
いや、というよりも向こうの人が好きなんでしょ、あれで。
主役の人が好きなんかな。
好きなんじゃないですかね。
別に出さんでもいいだろ。
うん、そうですよね。
別に資本出してるわけでもないんだから。
そうですね。逆になんか、中国語とかあっちの方がなんか、もっとメインで押してくるのかなと思ったら、うん、日本語だっていうのが美味しかったですね。
あそこの寿司屋って平家言う名前？
平家。
平家な。
平屋やろ？
平屋か。
あの寿司屋。
なんかちょっとどっちやろと思ってずっと思ったよ
ね。日本へのね、イメージっていうのがああいうところで垣間見えるんですけど、フグをいつもさばいてるようなイメージなのかなっていう。で、まあ今回あれ、これで終わりかなって思ってたのが、多分次に来てくるのが、何でしょう、今までその、組織を取り締まってた人たちとの対戦が多分次に来るから、うん、そこと対決をしてくれたら多分今回もっと点数高かったと思うんですよ。作中で出てくるのは黒いコインをすって出してくる女の人なんですけど、あの人すごいイケつかなかったじゃないですか。
ムカついた。
でしょ？あの人を多分倒すような展開があったらもっと最終的にカタルシスがあって、うわーってなったはずなんですけど。
僕最後の方撃たれるのかなと思ったけど、撃たれないんです
よ。あの人って、今回初めてよね。
初めてです。今まで出てないです。
俺、うん、もっとね、砂漠におった王子さん、うん、
はいはい。
あの人は、ホテルのオーナーの上の立場の人。
もっと上の人。
一番上ですよね。
あの、多分、あれがトップ。
あれトップで。
あれトップで。
結局のところ、あそこには逆らえないんですよね、みんな。
で、もう、なんもう絶対的な存在じゃないですか。
ちょっと待って待って。
もう本当最後の方で主人公とかが、もう、あいつらムカつくって言ってるじゃない、うん、組織に対して。うんうん、でも、それはトップ、一番トップじゃなくて、その下の方に言ってるのかなって僕はイメージしました。
トップだね。サバン
あ、砂漠の王子様。が一番トップで、その下の、その下以下の、まあ、組織に対して、ムカついてるって最後、
そ
うい
う
シーンがあったじゃないです
か。膝打たれたお兄ちゃんは、ホテルの上の人やったよね、そういや。
そう、う
ん。あ、そうか、そうか、そうか。
あのホテルの中は、一般人もおるの。全然気がつかないやつに。
それとも、どうなんでしょう。そう、僕もそこちょっと疑問だったっすね。
その疑問。
でもみんな電話鳴ってるから、やっぱりそういう職業の人しか、
そういう職業
気がつけないのかなっていう。
知らずに一般人も宿泊しとんかな思うよ。だけど、どっちやろか思いながら。それも気になって気になって。
でもあそこの通貨は、あの、金貨でし
ょ？そうやな。
金貨っていうか。
いや、あれは、あれ、そういうその、そういう職業の人たち金貨持ってるけど、一般人の人は現金みたいな。
現金でいけるのかな。
でもそういうシーンが、そういう、まあそういう余計なシーンが省かれてるのは、僕はそこは高評価ですけどね。いらないシーンというか。う
ん、まあ、一般人は当然わからんけんね、はい。そういう職業の人なんかには。
で、 なんで薬指な
の？そう、一番大事なものっていうのが、その奥さんの指輪
で。でもね、スカイジンさえないと、これ気づかんかったら、左利きは気づく。
気づく
し。いやいや、
初めて知りますね。
いやいや、もうずっと、もう作品中ずっと左だったっす。
全然見てなかった
です。でまあ、本人自身も左利きらしいし。
あ、本人は聞いたような気がします、
ね。そう、これ。
あ右手やな。
右手で構えてる、全部。
銃は、
いや、俺ら、あこうやな。
やってますけど、各シーンとかが、なんか左だったんですよ。あ、じゃあこいつ左利きなんだ。
あでも。
時計。
役者は左利きです。
そうそうそう。うん、役者左利きで。しかも時計を、なぜかこの内側にしてるんですよ。
してますね。
はい。多分これ、撃たれて画面が潰れたりするとあれかなと思って、多分こっちにしてるのが。
あなるほど。
かもしれない
です、ね。右手っていう
か、まあ、いや、でも、僕撃つシーンも左だったの見た気がするし、ね。いや、ショットガンとかは確かに右打ってるんですよ。
あの、YouTube で見ると、あの、はい、普通のライフなんかもな、
ね、い。あ、右や。まあ、実銃とかもやっぱり薬莢が右に出るから、うん、左で撃つと顔に飛んでくるからっていうのもあるかもしれない。
危ない。
もしかしたらですよ。これ、
いや、それは間違い、それは間違いない
です。あるですよね、絶対。あと、ガン構えながらの走り方がなんか下手くそです。
あれあの人、ああいう走り方なんですよ。
昔は。こうの走り
方。こうじゃなくて、
こう。なんか、そうですよね。あれがちょっと気持ち悪かったです。
あれは、足を打たれてるからそうじゃなくて。いや、
そうかね、
そういうことかと。
他の作品でもあの人は、お客になって。やべ
え、はい。マジか。
構えてない時の走りもちょっと変だけど、構えてるとなおさらなんかすごい変ですね。あれがなんかちょっと、
あれは、
笑っていいのかいけない
そうか、役作りだと思ってました、私は。打たれて、そう、足をかばいながら走るとああなるのかなっていう、すごい好意的な感じ。
今作る作品がみんなそうだから。
速度の時にも、うんうんうん、ああいう走り方。
へ
ぇー。なんか、でもあれ。変な走り方って思ってたもん。
今度こそ完結やろか。
いや、続けそうですよ、これ。
あと2作ぐらいありそうですね。
しかも、これ、あの、スピンオフできるんですよね、この作品の。
え、マジですか？
え、誰のですか？
誰かのできるんですよ。
女の人の？
確か女の人。
やったやった
あの人かどうかわからない。
あの人じゃない。あっち僕、あの、手話の、に俺の前作は手話の人のみたいです。
手話の人の、犬の飼い主の人がい
る。手話の人みたい。最後、あれ、俺は生きとってほしいって言った人。
でも、あれは、死を意味しとんよね。
多分意味してますね。
あ、でも、誰が主役になるかまだわからんです。
ああ、そうなんです。
若き女暗殺者としか書いてないんで。
以上。あと今まで活躍してなかったあのホテルの支配人さんの あのメガネかけた人いたじゃないですか。側近みたいな人。
受付の人。
そう、あの人が割と主人公に次いで強かったのがびっくりしたんですよ。かっこいいですよね。
あの人。見た目すごいかっこいいのに、声がちょっと高いじゃないですか。僕はそこはなんかちょっとなんか可愛いなと思います。
で、結局、あの、これなら大丈夫って最初、細いやつを玉で渡したじゃないですか。全然使えなくて。
で、二人とも
そう、玉で帰ってきて、玉だって言いながら帰ってきて、次はこれですって言ったのがすごいなんかね、あの、熊を、熊をなんかいや、あの、ね、
それさ、被り物貫通してくれ
た。半分飛んでたもん
ね。そう最初一発目飛んでましたもん
ね。あそこすごい可愛かったんですよ。
で主人公はね、服がね、ブルブルなっていくんだけど、はい、あの人だけ最後までビシッと下まで帰ってくるよ。
逃げ足が大事なんじゃないですか、うん。仲間ほとんど殺されてますけどね。あの人しか生き残ってないですからね。
確かにあの、そういうコメディパート結構挟み込まれとったね。
そうなんですよ。そう。
っていうかあの街何なんですか、武器屋はあるわ。馬小屋はあるわ。寿司屋はあるわで。
おっさんシティかよ、ね。そうみんな動き止まるしね。
あの、図書館でもあの、どったんばったんしてるのにみんな何も見ないから、ね。あの、後ろの方に本読んでる人いるんですけど。なんであの、世界観といいますか、あの組織自体が割と魅力的なんで、いくらでもなんかあの、派生作品を作ろうと思ったら、うんうん
できます
ね、できるなっていう感じは。うんで、あの、世界各地にあの、ホテルがあるって分かったんで、はいね、これは日本でやってくれねえかなと思ったから、
確かに。
それはそれ日本支店やってくれねえかなって。
日本支店。
どっちに乗ったったしねえやろ
旅館
旅館がある。旅館っすよ。
座敷
いやでもそれはやっぱ東京のあるじゃないですか。ああいう系統の、なんか映画につきものな、やっぱクラブっていうか、ダンスとか、次がまあ、ライブステージで、うんうん、今回はなんかその、海外行った時の、そのなんか、まあ、民族音楽、
はいはい。
だから次作るときどうすんのかな
ってちょっと。
で、その人混みに紛れるみたいなのがあるじゃないですか。
あ、で、あの、人混みに紛れるところで、あの、駅のところで、主人公も敵も人混みに負けてスッていなくなるシーンとか、あれ良かったんですよね。これどうやって撮ったんだろうなと思いながら。
あれ全部一般人やろ、
あれは一般人。
で、一般人がおるから、
いかん言うんで、銃使わずにみんなナイフ使って、うんはい、
ナイフ持って、で、子供が通ったから、ね。うん
あともう一個コメディーポイントあったんですけど、はい、なんかガラスみたいなホテルの支配人が特別に用意した部屋を主人公が割りに割りまくるところが、なんか主人公でそのガラスの入れ物を割らせたかっただけのシーンがあったんですけど、あそこ皆さん笑いませんでした？私ずっと声出しすぎぐらい笑ったんですけど。
それで言ったら、はい、一発目叩きつけられて割れなかったのに、うんうん、その後どんどん割られて、あれ何だったのみたいな。
駅の構内の上と下でこそって、
あれすごい良かった、
ね。
あれ良か
った、ね。電車に乗って、
あれ新しかった。
客が減っていく待ってから殴り合いをするとか、ああいうなんか、今までなかったような演出がないな。
ないですね。
普通に人がわーって言って、うん、いや、そこに敵おるの分かっとるやけん、なんもせずに出てくるなよっていうぐらい敵が出てくるよ。どうにかしてほしかったな、あれ。
あとホテルの支援を受けられないってもう分かってたじゃないですか、今回は。なのに、一人倒すのに、無駄に弾を使いませんか、はい、もう明らかに死んでるのに、2発ぐらい、どんどんみたいな。
あった。
なんなんて。
まあまあまあ、あったですね。
君は武器がないんじゃないのみたいなところは思いました。
でも、あそこら辺のシーンは、本当銃を撃って、で、無駄弾もいっぱい撃って、で、敵から補充していくのって、本当コールオブデューティーだなと思いながら。本当に FPS だな、これって思いながら。いや、今時のアクション映画だなっていうの。うんうん、
そう、敵から。
みんな、いや、むしろもっと拾っていいんじゃないかなって、僕は思ってます、ね。
もっと落ちてるよ、みたいな。はい、もっといいやつ落ちて
るよ。ハンドガンより、いや、こっちでしょ、みたいな。
まあ、あと、ちょっと腹打ってから頭打つっていう。あれはちゃんとしとるなと思う。うん、動き抑えてからとどめを刺す、
うん。必ずヘッドショットを結構、重点でしましたよね。うんうん
あれ、銃みんな同じもん作っとったらええけど、うん、みんなバラバラの好きなやつ作っとる方から、
う
ん
ね、
マージングよくあったなって。
そうですね。確かに。それも思いましたけど。
そこは、やっぱり、ご都合が。
ご都合主義。
ご都合なんちゃら主義が。
たまはこれを使いなさいって言って、いや、それね、自動式拳銃と、リボルバーとか、
使うのに入らない、やってますよね。
あの人 YouTube に出とるよね、本練シーンが。プロ級の腕前あの人。
だからもう練習しまくって、ちゃんと。
もともと好きなんだな、
好きな好きな。
過去のやつも結構、
昔のも見たことある
な。ハルベリーは、
まあそこそこ上手かった
けど。
言
っちゃ
うんですか。
言ってます。いいんですか。
ギノさん、これはどういうこと？
どういうことなんですか？
ハルベリーは。
事前に聞いとった情報では、みんなは、凄腕テクニシャンって絶対に
株本名は
言わない。
オブラートに包んできますよ。言ってますよ。
すごい表現力ですよ。言うて言われとったじゃないですか。僕は犬言うた。お前犬はいかんぞ。犬は、お前犬は出てくるんやけん。犬といえばその映画やけんいかんぞ。言うて言われとったわけですよ。いやけん、話が違いすぎて困惑するわ。
それでは皆さん、さようなら。
のきらひラジオはもうすぐ500回を迎えます。そこで皆さんからのお便りを募集します。500回のその日に公序良俗に反しない限り読みます。一通も来なかったら、うよちいたさんからのお便り祭りです。お便りの宛先は、ツイッターの場合は、のきらひ、NOGIRAHI のアカウントのダイレクトメールで、メールの場合は、のきらひ@yahoo.co.jp、NOGIRAHI@yahoo.co.jp また、のぎらひさんと LINE お友達になっている方は LINE のトークでも OK です。のぎらひラジオとの出会い、のぎらひラジオと出会って変わってしまった人生。こんな話が面白かった。昔はぶっ飛んでたのに最近保守的になったなぁとか、いろいろございましたらお待ちしております。よろしくお願いします。